お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院薬剤部の比嘉麻里奈先生、千奈佳代子先生をお迎えして、治験って何についてお話を伺っていきたいと思っております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが千奈先生、まず治験っていう何どういうことなんでしょうか。
はい、はい、治験とは薬の候補を医薬品として国に認めてもらうための有効性と安全性のデータを集める臨床試験の一つです。処方される薬はすべてこの治験を行って使えるようになる身近なものです。治験は今ある薬だけでは治療が難しい病気や副作用でお薬が使いづらい場合など新しい治療薬の選択肢を増やすためにも大切なことです。人気ドラマや漫画でも時々取り上げられます。
そうですね、今治験って何とは聞きましたけれども、そういうふうな形でいろいろこう情報というかね、意外と皆さん分かってたりしてるかもしれませんね。はい、じゃあ実際にこの治験はどのような段階を経て進められていきますか。
はい、治験には3つの段階があります。まず少数の健康な成人の方、次に少数の患者さん、さらにその次には多数の患者さんと対象を変えながら段階を踏んで進められます。第1層、第2層、第3層という言われ方もします。その結果をもとに厚生労働省では薬の候補を薬として承認するか審査します。
先生、基本そうですね、この最終的に薬というふうに承認されるまでにどれぐらいの期間ってかかるんですか。
そうですね、薬の種として見つかってくるところから考えるとだいたい10年くらいかかりますね。
そうなんですね、はい、新薬として承認されるまでに10年。
はい、
あら、じゃあなんか新しく出たお薬はパッと出たわけではなくて、これまでの間すごい何ていうのかな、その治験を重ねていって、はい、ようやくっていう感じなんですかね。関わってる方たちにしてみれば、
はい、
はあ、分かりました。じゃあ実際この治験承認されるまでの治験で使われるお薬、承認されれば安全性がね、保証というかされているから薬となるわけなんですけど、それまでに使われるお薬っていうのはやっぱり危ないのではないのでしょうかという、多分知らない人、私たちリスナーからすると考えてしまうのですが、
そうですね、治験で人に使用される前に動物とか細胞に投与してデータをたくさん集めます。この段階にも3年から5年かかると言われています。できるだけたくさんの判断材料を集めるというところからこれだけの期間かかるんですけども、人に投与される前には動物で使った量から動物で安全性が確認された量よりももっと少ない量から始めていきます。
なるほど、まず最初に動物や細胞、そこからたくさんのデータを集めて、これで少しゴーサインではないですけれども、じゃあ人で治験してみようという時にはその時使ったお薬の量よりは本当に少ない量から、やっていく、徐々に量も増やしていく、そしてそこから人数も増やしていくっていう段階を先ほどね先生おっしゃってましたけど、そういうふうに進めていくわけなんですね。
はい、
だから少ない量だからこそそれに対する副作用であったりとかっていうのも最小限にとどめられるという感じでしょうかね。
そうですね、まずはその辺を徐々に上げていくっていうところで安全性を見積もっていくっていうところですね。
はい、わかりました。じゃあ実際にこの治験には、規制やルールというものがあると思うのですが、
はい、治験に参加してくださる方の人権や安全性を守りながら、この薬の候補である治験薬の有効性安全性を科学的に調べるために厳しいルールを国が定めています。このルールに従って治験はあらかじめ国に届けられます。で、各医療機関においては治験審査委員会で審査をされます。で、同意した患者さんのみに参加してもらうのが大前提です。で、治験中に起こった重大な副作用は国に報告されます。製薬会社の担当者も関わるんですが、このルールに従って適正に治験が進められているか定期的に各医療機関を訪問して確認をしています。
はい、まあ、そういった、ね、規制やルールがあるからこそ安全に進められるというところですよね。はい、はい、で、龍大病院ではどのような治験を行っていますか？
はい、龍大病院では7月現在で約30件の治験を支援しています。皮膚科や産婦人科で治験が多く、眼科や精神科でも増えています。大学病院なので希少疾病やがんの治験もやっています。と、龍大病院では臨床研究支援センターがその支援をしているんですけど、ホームページで現在実施している治験と参加者を募っている治験の情報を公開しています。
はい、ありがとうございます。じゃあ実際にこの治験に参加するためには条件というものが東先生ありますか？
はい、それぞれの治験実施計画書というものがあるんですが、それで決められた条件を満たす方が治験に参加することができます。
はい、
まず条件に、同意に関すること、条件というのは同意に関すること、他に年齢とか疾患の程度、あとは一緒に使っていけない薬などに関して、定められています。
はい、分かりました。まあ、ある程度こう、まあ、ある程度というかしっかりした条件がそれぞれの治験実施計画書で決めているというところなんですね。その条件にが満たされて初めて治験に参加することができるということなんですね。それではこの用法用量、まあ、治験に使われるお薬になってくるとは思うんですが、どのように決められていますか？
7月7日の、1回目の薬剤師のコーナーで、先生に処方された通りの飲み方をしましょうですとか、決められたタイミングで飲みましょうといったお話があったかと思います。
はい、
病院で処方されるすべてのお薬は治験で集められた膨大なデータに基づいて適切な量やタイミングが決められています。そしてこの量やタイミングというのも、この治験実施計画書の用法用量が市場に出回った時のベースとなっています。
わかりました。実際にじゃあこの治験でもその用法用量というのがいろんなパターンがあって、一番効果的な用法用量がそこでしっかりデータとなった時にお薬となった時の用法用量になるということなんですね。
はい、
ありがとうございます。じゃあ実際にこの治験に関わるスタッフのことを教えてください。
はい、患者様に治験に安心して参加していただけるよう、専門的な知識を持った CRC というスタッフが、います。 CRC とは臨床研究コーディネーターのことを言います。先生と患者さんの橋渡しとなってサポートするお仕事です。患者様のへの同意説明の補助だったり、 LINE のスケジュール調整、治験薬の服薬状況の確認等を行います。患者様からの質問や不安等のご相談にも対応しますので、遠慮せずに CRC にご相談ください。また当院では薬剤師と看護師資格を持った CRC が在籍しております。
はい、専門的な、はい、知識を持った専門職の CRC というスタッフがいるということですね。 はい、でまあそういったいろんな相談不安なども遠慮せずに、ご相談ください、対応しますということなんですが、じゃあ安心して治験に参加してもらうためにはというところで何かありますか。
はい、薬には病気の症状に対する効果が期待されますが、やはり好ましくない作用、一般的には副作用と言われるものが起こることがあります。
はい、
治験中の安全性には私たちスタッフも特に注意を払います。治験薬を使用して普段起こらない発疹や発熱などの症状、気になることがある際は速やかに担当医師に申し出てください。またインフォームドコンセントの際にこちらからお渡しする説明文書には治験薬を使用した際に予想される副作用について説明が書かれていますので、よく読まれてください。
はい、意外とね書かれているんですが読まないことが多いですよね。本当にこれでも実際に、はい、治験に参加される方はしっかり読まれて、これね、ある意味自己責任にもなってきますので、しっかり読まれてください。でそこでね、疑問に思ったことはちゃんと聞いて解消してしっかり参加するということが大切になってきますよね。はい、あと先ほどこの条件の中に、まあ自分でその治験に参加しますという同意があることが条件の一つになっているということだったんですが、もちろんその意思っていうのはこの治験に参加したいと思われた患者さん本人の意思で自由に決めることはできるわけなんですよね。
はい、参加は治験への参加は患者さんご自身の、意思によるものです。自由意思による、ものです。でその同意というのは文書で、同意を取ることが必要です。医師から説明文書を使って治験の目的や方法、治験に参加しない場合の治療法、治験薬の特徴などが詳しく説明されます。疑問や確認したいことは納得いくまで質問してください。そして誰からも強制されることなく治験に参加するかどうかご自身の意思で決めていただきます。説明文書は持ち帰っていただいて家族などに相談して決めることもできます。治験への参加に同意されましたら、同意説明文書にご自身と担当医師が署名をして治験がスタートします。この説明と同意という一連の流れをインフォームドコンセントと言っています。
はい、ありがとうございます。これそうですね、説明文書は持ち帰り家族に相談してから決めることもできますという、この家族ってとても大切だと思うんですよ本人は OK だとしても家族がもう聞いてなかったよっていう話になってくると結構大変ですよね、うん、先生方もね、
うん、
なので必ず家族がいらっしゃる方は絶対に家族の同意も本当得ていてほしいっていうところですよね、うん、はい、はい、そしてじゃあこうやって、同意書、説明と同意書に関する一連のインフォームドコンセントを行った後に、治験始まりますけれども、実際に治験始まってから途中で、あ、やっぱりやめたいって思った時はやめることができるんですか。
はい、参加は患者さんご自身の意思によるのでやめるのも自由です。治験の説明を聞いてわからないことや迷うことがあれば遠慮なく担当医師や CRC にお尋ねください。途中でやめてもその後の診療などで不利益を被ることは一切ありません。
はい、 これで安心して、まあ、途中でやめてもいいということであれば安心して取り組むことができるかと思いますね。はい、で実際、まあ、治験を、まあ、偏りなく公平に行うための工夫、偏るってことあるんでしょうか。
そうですね、結構評価をする人の思い込みとか先入観によってこの影響を受けたりっていうことがあります。
はい、
でそうならないようにいくつか方法があるんですけど、はい、まず有名なものというか、まあ、よく聞かれるかと思うんですけど、プラセボっていうものですね。
ありますね、
はい、これは有効成分が入っていない、見た目が治験薬とは区別がつかないもののことです。で治験中に体に現れた変化が治験薬によるものかどうかっていうのを見極めるために、プラセボを使った患者さんの結果と比較するということができます。またさらにですね、二重盲検というものがあるんですけども、これは、まあ、参加される患者さんご本人だけでなくて担当医師にも治験薬なのかプラセボどちらを使ったのかわからないようにして、そういった先入観による評価とかに対する影響をできる限り少なくするという工夫になっています。
へえ、患者さんだけでなくて担当医師さえもわからないようにするっていうのは、はい、これすごいですね。
そうですね、内服のお薬だと結構やりやすいかと思いますし、あと注射の場合もそういった工夫ができます。
あ、じゃあ実際にじゃあこれはプラセボなのか本当の治験薬なのかっていうのは準備している薬剤部の先生方しか知らないって感じですか。
はい、注射の、そうですね、そういった状況があります。
そうなんですね。いやでも実際に患者さんとすぐ関わる医師の先生方が分かっていると、先生方も意外とその思い込みでその患者さんの変化を見てしまいがちになりかもしれませんからね。いや人間の思い込みってすごいですもんね。それが全くないように、まあ偏りなく公平に行うための工夫はそういうことをしているということなんですね。うん、ありがとうございます、千奈先生。じゃあそのまま千奈先生お伺いしていいですか。治験に参加したら自分に使われたのが先ほどように治療薬だったのかプラセボだったのかというのを後から知ることというのもできるんですか。
あ、はい、できます。ただすぐ知ることはできないです。で治験薬とプラセボどちらが使用されたかは患者さんの参加から考えると1、2年経っているということも珍しくはないです。うん、でその時に通院されていれば受診時にお伝えできますし、転院された場合には分かったら連絡するようリクエストするといいかと思います。この結果っていうのは製薬会社の方から担当医師に対してお知らせがあるものです。
でこれは教えてくださいと、まあ、リクエストしなければ別に強いて教えるということではないわけですよね。
そうですね、こちらから治験の結果が出ましたよということで、言うことができるかと思いますが、希望しないという場合には、はい、お伝えしないこともできます。
あ、そういうことなんですね。わかりました。じゃあ、千奈先生そして比嘉先生、両先生方がこの治験に関わっていて、まあ、感じたこと、今までに感じたこと、思ったことがあれば教えてください。それでは千奈先生から。
あ、はい、はい、そうですね、治験の場合は一人の患者さんに長く関わることができるっていうのが非常に CRC としてのやりがいかなと思っています。数年前にあった皮膚科の治験で参加前はちょっとお尻の皮膚から膿が出ていて困っていた患者さんがいらっしゃったんですけど、うん、2年半の治験参加終了後にですね、これがすっかり良くなりまして、やっと白いズボンが履けるよということで喜びを伝えていただいたことがあります。で私も嬉しかったと同時に薬の力というかできることっていうのを改めて思い知らされた感じです。
はい、では比嘉先生。
例えば、小児科の治験ではこう親御さんが、先生のお話をゆっくり聞けるような環境づくりへの配慮も必要、とても大切だと思います。医療者と患者様の間に齟齬がないようにこ こう支援するのも私たち CRC の仕事と感じています。
はい、やはりそうですね、親御さんがしっかりそこの、まあ、お子さんがねその治験に関わるのであれば、親御さんがしっかりそこをしっかりあのなんていうのが、理解し協力していくっていうのがもう大前提になってくるかと思いますのでね、それは大切だなってやはり思いますね。あ、はい、あとはそうですね、まあスタッフの皆さんが、まあ、治験では一般診療に比べて結構、
はい、
患者さんとやり取りはい、するわけですよね。
そうですね、うん、治験が終わるまで、まあ、始まってから終わるまで、うん、より多くのスタッフがこう細かい副作用はなかったかとかいろんな観点から細やかに見守ります。まあ、お薬のことを聞いていただくチャンスでもあると思いますので、何でも相談していただければと思います。
はい、じゃあ最近のトピックとかっていうのありますか。
はい、
伊賀先生、
最近はですね、ペーシェント、セントリシティという言葉が、まあ、患者さん中心という言葉が注目されています。欧米では治験参加は患者さんの権利と捉えて、うん、患者さん自身が新薬の開発段階から、積極的に参加する動きというのもあります。
うーん、すごいですね。いやでもそれがあるからこそ本当に先 の、 お薬の進展というか進歩というかっていうのもあるわけですからね。実際に治験していただける患者さんがいないことにはお薬として承認できませんもんね、はい、そのデータが集まらない限りね、うん、でもそれが、まあ、本当に今患者さん自身が積極的に関わるようにアメリカではなっているということなので、欧米というか、はい、日本でもね、はい、そういうふうに増えていったらいいんじゃないかなと思います。じゃあ最後に千奈先生まとめてお願いします。
はい、薬の候補を見つけるのは製薬会社などですが、治験に参加される患者さんのご協力なくしては新しいお薬はできません。一つの薬が世の中に出るまでに製薬会社や病院など多くのスタッフや同じ病気の世界中の患者さんたちが関わっています。正しく無駄なく使ってほしいです。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院薬剤部の伊賀マリナ先生、そして千奈佳代子先生をお迎えして、治験って何についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。